こんにちは、ハルトです。ナイナーズリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は岡本康による不動産投資の実践書で、45歳前後からでもファイルを目指せるように、会社員が不動産投資で家賃収入を積み上げていくための考え方と手順を整理した一冊である。一般的な投資論のように抽象的な資産形成を語るのではなく、キャッシュフローを重視し、再現性のある方法で失敗確率を下げることに重点を置いている点が特徴だ。書評情報によれば、目標設定、有料物件の選別、融資、満室経営、出口戦略、物件データの活用までを一連の流れとして扱い、会社員が経済的自立に近づくための実務的な視点を示している。中古アパートや人のマンションなど、融資と相性の良い物件戦略を通じて単なる副収入ではなく、手元資金を厚く残すための投資設計を学べる内容になっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ファイロの基準を家賃収入ベースで定義し、会社員の出口を明確にする本書の出発点は、ファイアを感覚的な独立ではなく、家賃収入によって現在の年収以上の手元資金を安定的に残せる状態として捉える点にある。ここで重要なのは、単に総収入を増やすのではなく、生活費を差し引いた後にどれだけ自由に使えるお金が残るかを基準にすることだ。この定義により、投資の目的が曖昧な資産拡大から具体的なキャッシュフロー達成へと変わる。会社員が不動産投資を始める場合、いつまでにどの程度の収益を作るのかが見えないと、途中で判断がぶれやすい。本書はその弱点を補い、ゴールから逆算して行動するための枠組みを与えている。ファイラを投機的な夢ではなく、計画可能な到達点として扱う点に実用性がある。次に、再現性のある投資法を選び、運任せの物件購入を避ける。本書が強調するもう一つの軸は再現性である。不動産投資ではたまたま条件の良い物件に当たることもあるが、それでは長期的に同じ成果を繰り返せない。著者は経験や勘に頼るのではなく、同じ判断基準を積み上げていくことで物件選定と運営の精度を高めるべきだと示している。これは初心者ほど重要で、最初の一件で大きく失敗すると資金も意欲も失いやすいため、購入前の評価基準を明確にする必要がある。本書の3つのルールという構成も、判断を感覚から切り離して整理する意図に沿っている。再現性がある方法はたまたま利益を出す方法より地味に見えるが、継続的に物件を増やし、同じ型で資産を積み上げる上でははるかに重要である。さらに、銀行融資を前提に手元資金を残すレバレッジ設計を学ぶ。本書ではキャッシュフローを大きく残すための実務上場ネットとして銀行融資が位置づけられている。自己資金だけで投資を進めると購入できる規模が限られ、成長速度も遅くなりやすい。一方で、融資をうまく使えれば手元資金を守りながら投資規模を広げられるため、会社員がファイルを目指す際の現実的な手段になりやすい。もちろん、融資は便利なだけでなく、審査や返済計画、物件の収益力が伴わなければ成り立たない。本社の価値は、融資を万能視せず物件選別と一体で考える点にある。資金調達ができるかどうかではなく、資金調達しても手元にキャッシュが残るかどうかを重視することで、表面的な拡大ではなく実際の生活改善につながる投資設計が可能になる。そして、住居用マンションのイトム買いで満室経営と収益安定を狙う。書評情報からは、本書が住居用マンションの意図を取得を有力な戦略として扱っていることが読み取れる。これは区分所有だけに頼るのではなく、収益の源泉を複数後に分散しながら一つの資産として運営する発想である。満室経営を目指すことで空室リスクを部分的に吸収しやすくなり、家賃収入の波を抑えやすい。人毛物件は管理や修繕の判断が必要になるが、その分収益構造を自分で設計しやすく、キャッシュフローを高めやすい。本書がこの領域を重視するのは、ファイアに必要なのが単発の売却益ではなく、継続的に家賃が入る状態だからだ。収益が安定してこそ生活防衛費の見通しも立ち、次の投資や出口戦略も考えやすくなる。最後に、購入後の運営、出口戦略、物件データ活用までを一連の工程として捉える。本書は購入して終わりではなく、運営と出口までを含めて投資とみなしている点に特徴がある。満室経営を維持するためには、購入時の目利きだけでなく、その後の賃貸需要や管理体制も見据える必要がある。また、将来売却するのか、長く保有するのかという出口戦略をあらかじめ考えることで、購入判断の精度が上がる。さらに、物件データを整理して活用する発想も示されており、感覚ではなく情報に基づいて意思決定する姿勢がうかがえる。これは不動産投資を属人的な腕前ではなく、情報管理と運営設計の仕事として捉える見方である。 特に会社員にとっては時間が限られている分、仕組み化された判断基準が重要になる。本書はその意味で購入前後を切り分けず、長期的な資産形成の工程全体を見渡す実践書と言える。結論として本書は45歳前後から不動産投資を始めたい会社員、あるいはすでに投資を始めているがファイルまでの道筋を整理したい人に向いている。特に感覚的な物件選びではなく、キャッシュフロー、融資、満室経営、出口戦略という実務のつながりを重視したい読者には有益だろう。類書の中には夢や精神論を前面に出すものも多いが、本書は再現性と手順の明確さに比重があり、投資を計画可能なプロセスとして捉え直せる点が差別化になっている。さらに家賃収入を生活防衛とファイルの両方に結びつけて考えるため、短期の利回りよりも長期で手元資金を厚く残す視点を持てる。実践的な判断軸を持ちたい読者にとって、投資の入り口から運営までを一貫して考える助けになる一冊である。ご支援いただける場合は岡本康ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。